宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今回は198回、1キュッパ1月15日公開です。
なんかお得な感じですね
あれ
あれ、
カズくん、
明けましておめでとうございます。
カズくん、
どうも
どうも
どうも、
皆さん良いお年を迎え
ました。今年末の挨拶をし始めたのかと。
バレちゃうからね。
最後に疑問符にしたところで、お過ごしてますか、
は
い、みたいな。
はい。どうでしょうか。
年末収録ですからね。
そうですか。いや、1月ね、15日にギリギリ、明けましておめでとうございますが、間に合ったということで。
そうですね。
はい。
はい、福袋買いましたか。
福袋買いましたか。
いいえ。
何その自問自答的なやつ。
いや、今日来る。
じゃあカズくんはどんなお正月を過ごしたんですか。
はい、私はですね、
はい、
朝起きて、
はい、
お勤めをして、
はい、
そして、
はい、
小本さんと、
はい、
いろいろしてい
ろいろ巡らしてますね、頭でね、うん、これからの予定を。
そうですね、
はい、
そして、
はい、
疲れて、
はい、
寝るという、そんな感じです。
ああ、やっぱり食事とかしないで、ラマダンだから
そう
そうそうって言っていいんですかね。
いや、言っちゃいけませんねということで、前回はいなかったカズくんが今回から加わってくれておりますが、
お正月にラマダンとかって巡り巡ってあるんですか。
あるでしょうね。
あと20年後くらいには来るんじゃないですか。
太陽暦じゃないもんね、
うん、
あ、
太陽暦、いや、あと15年くらいかな。
あ、
したら来ますね。
じゃあその時にどんな感じなのかを、
うん、
個人的に個人的にアップしてください
個人的に
その頃。
そうですか、
はい、
それよりも前回のお正月だった時をね、
はい、
ちょっとこう、ね、調べてもらうっていうのもいいかもしれないね、
うん、
日本人ムスリムはどうして過ごしてたのか、
うん、
データ残ってるかな。残ってんのか。残ってるだろうな。
でもあんまり変わんないかも。
けどすごい人は少なかったと思いますよ、その時は。バブル前だと思うので。
うん、
そうですか。
うん、
はい。今日はですね、ちょっと私が、テーマを持ってきてみたんですけれども、先日ですね、生命保険を勧められたんです。
う
ん、
お、
誰に？
生命保険を銀行の人に。
うん、
うん。
誰にって。
奥さんにたくさん入っときな、みたいな。
ああ、
うん、
そういう勧めという意味じゃなくて、もうちょっとこうテクニカルな意味でね。
うん、
生命保険。で、宗教者って、なんとなく、こう、神に委ねて生きるとか、うん、死んだら死んだ時みたいな言い方をしていいかどうかわかんないけど、ちょっとそういう、こう、なんていうかな、世の中と、一歩離れてると思われてるんじゃないかなと思ったりしたときに、
うん、
宗教者同士で保険の話をしたら面白いかなと思って、
ちょっとお正月にぴったりなネタね。
持ってきてみたんですけど、
はい、
まあ、生命保険だけじゃなくて医療保険とか、
うん、はい、
まあ、事故とかね、そういう損害保険とかね、うん、もちろんほら、車は入るじゃないですか。
そうですね。
任意保険も。
任意保険もそうですし。
もちろん入りますよね。もちろん自賠責も入りますけどね。でも、うん、その、入らなきゃいけないものとかとは別に、こう、なんだろうな。どういう考え方をしてるのかなと思って。で、結構面白いのが多分、イスラム教かなとかって思うんですけど、イスラム教とは銀行ないじゃないですか。銀行という考え方をしないじゃないですか。
銀行だけど利子がない。
うん。
うん。だから、ちょっと僕ら考える銀行とかとは違う考え方をするじゃないですか。
うん。
だからどうなのかなと思って。どうですか？保険。
保険っていう考え方はあんまりないと思いますね、伝統的には。だけど、今はもうみんなって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、入ってる人多いですよ。
特にそこに何の。
うん。まあ、そこは、なんていうんですかね、やっぱり今、現代を生きる上では必要だから、まあ、目をつぶるじゃないですけど。
目をつぶる目をつぶる。
目をつぶって、まあ、だって銀行だって預けますもん。お金は。それと同じ。
イスラム教の皆さん、ナセルさんは銀行に預けて利子をもらってますよ。
けど、0.00 何パーセントだけどね。
はい。あ、もらってんだ、もらってんだ。
何に等しいですけどね。
はい。もらってんだ。それは嘆くところですね。
はい。
やっぱね、
はい、
日本、ね、 というか、やっぱ社会的に入っとかないとっていうところがあるので、
うん、
僕は入ってますよ。
何に入ってるの？医療保険。
医療保険、がん保険。
生命保険。
生命保険は入ってないかな。
入ってない。
うん。
家族どうですか？
うちはですね、まあ、まず私は完璧に入ってます。
はい。はい。完璧に入ってる。はい。
ね、全部
入ってます。完璧にっていうのは何？
全部入ってます。
死んだら2億ぐらい降りるやつってこと？
それもう月々どんだけ払わなきゃいけないかってなっちゃうんですけど。そうじゃなくて、
はい、
まあ一応一通りのものは入ってるんですけど、
ほうほう、
あの、浄土真宗、うちの宗派なんですけど、
ええ、
昔ですね、真宗信徒生命保険っていう会社を設立してまして、まあこれ要は生命保険の会社なんですけど、
真宗は
浄土真宗の真宗なんですけど、で信徒っていうのはまあ門徒さんのことですね、の生命保険、信じる、あの
生徒の徒
ですね、はい、の生命保険っていう会社を京都で設立してまして、
も
うこれ明治28年の話なんですけど、まあもう今はもういろいろあって合併されたりとかしても残ってはないんですけど、
あ、今はないんだ。
今はないんですけど、まあもともとこれ本願寺が大株主でなってたりとかいうこともあるので、
はい、
まあ早い段階からまあこういうものとかは、
うん、
取り組んできてるっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ別に教えとしても、入っちゃいけないとか、
うんうんうん、
まあそういったものもないですし、う
ん
う
ん
う
ん、あ、ないんだ。
別にそういう保険がどうこうという話ではないので、うんうん、生活の上で、
うん、
必要なものはきちんとやっていけばいいし、
うんうん、
それが教えにどうこうっていうわけでもないので、まあそこは私もきちんと、
うん、
まあ結婚してから、結構真剣に考えるようにはなりましたけど。う
ん、ちなみに、生命保険、医療保険
もう全部ですね。
生命保険、がん保険、ね、
医療保険、がん保険も全部。
完璧って言ってたもんね。
一応。
一応。
はい。
はいはいはい。
はい、そうそう、まあ私の知らないとこでもしかしたらなんか。
入れられてるかもしれない
ですけど、そこはわかりません。
入れられてるかもしれない。
うん、それはわかんないですけど。
なるほどね。はい。いや基本的に、まあ、僕もっていうか、私たちの教会とかでも、それが悪いことだとは誰も言い出すようなことではないんだけれども、なんとなく、その、なんだろうな、ほら、聖書の教えの中ではさ、お金を貸したら利子を取ってはいけないとかね、一応書いてあったりはするんですよ。でも、本当にそれが僕らのルール、立法としてではなくて、こう愛の教えとしてっていうことで書いてあるのかなというふうには思っているので、そこでこう問題はないだろうなと思うんですよね。ナセルさんのところは意外と問題っぽいかなって感じですよね。
結構厳しいところは厳しいです
ということですよね。
うん、それでもやっぱりね、日本で生活する上ではね、入らないとね、怖いし。
うーん。
あれですか、後ろから刺されるとか、
前から刺されるとか。
ナセルさんは前から。
ナセルさんは前から。
前から。ま
あ
ね。
私が、その保険の方と話をするときって、生命保険とか、まあ、亡くなったら、とかいう話になるじゃないですか。
はいはいはい、
そしたら、やっぱ、保険会社の方は、ご主人、申し訳ないんですけど、って言って、ご主人が亡くなったときには、こうこうこうですよ、とかっていうような、まあ、なんか亡くなることを、あまりこう、表立って、こう、ちょっと言いにくいとかいうような、
タブー化されて、
いう感じなんですけど、私からすると、まあ、仏教的な教えもあるんですけど、無常っていう、その、教えがありますので、いつ何時どういう形で亡くなるかっていうのわかんないっていう部分で、あまりその、ご主人すいませんみたいな感じで、言わなくても、これは当たり前のことですし、まあ、死亡率 100% っていう言い方もあったりしますし、そういう意味では、まあ、それに備えて、残した者たちが、まあ、また新たな生活をできる保険、安心の一つということで、まあ、別にいいんじゃないか、ということなので、そこまで教えにもあまり絡んでこない。
そうですよね。そうそう。教会でもっていうか、聖書でもね、やっぱりこう、生きていく上で、計画を立てないで、つまり、まあ、具体的に言うと、例えば、計画をしないで建物を建て始める人はいませんよね、と。
うんうん、
計画を立てて、予定をして、失敗に対するリスクも、持って、 いろんなことを進めていくじゃないですか。うん、そういうふうにするのが、いいんじゃないかってね。そういうふうにこう、書いてあるように読めるところもあるので、うん、やっぱり私たち、そういうのが必要なんじゃないかというふうには思ってはいるし、うん、まあ大事なこととしてね、捉えておいたらいいんじゃないかなというふうには思っていて、で、私が実はこの間、お話を聞いた、生命保険を進めてきてくださった銀行の方は、全然死ぬこと普通に言ってましたね。
うん、
へー。申し訳ないけどとかじゃなくて、死んだら、このタイミングで死ぬと、これだけもらえますで。このタイミングで死ぬと、これだけもらえますと、
うん。
で、このタイミングだと、これぐらいもらえるので、まあ、銀行に預けとくよりはいいですって銀行屋さんが言ってました。
まあ、それもどうかと思うけどな。
ですね。
そうみたいですね。でも、銀行屋さんは紹介をしたことによって、あれが入るって言ってました。そこもちゃんと。はいはい、でも、そんなこと言ったら銀行屋さん損しますよねって言ったら、いや、これはこれで、銀行の、まあ、お客様の、その資産を知っているものとして、銀行が、保険屋さんに紹介をして、なんか違う保険屋さんですよ、うん。
損するわけないじゃないですか。
何が
きっと。損するんなら
死ぬタイミング。
いや、違います。銀行屋さんとか保険屋さん損してたら、
あ、そう、
成り立たないですから。
銀行屋さんとかね。
どっかでね。
どっかでね。
利益がないとね。
そう、でも、みんな得するといいですよね。
まあね。
そう。
私たちもね、かけた分だけね。
うん、そう。この間、だからね、そんなことでいろんなぶっちゃけ話を聞いてたら、うん、保険屋さんは、で、外資だったんですよ。外資の保険屋さんの話でもあったので、外資だと、なんていうかな、こうやったら損しますよ、みたいなことも平気で聞いていいですよって言ってましたね。
うんうんうんうん、
だから、こうやったら得する、こうやったら損する、それは大事なことなので、で保険そのものは、いわゆる、なんていうの、こう、利率の、まあ、良い、さっきのね、0.00 いくつの利子の時代に、利率の良いものだからとかね、言ってましたけどね。
うん、
あとは、やっぱり掛け捨ての方がいいんじゃないかとかね。で、そう、その裏話の中で、やっぱり年齢によって、がん保険に入る入らないは考えた方がいいですよって言われます。
うん、
なんか高額医療費のついてるがん保険とかあるじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
俺何ここでカウンセリングしてるんですよね。
ちょっとかじってきたからね。
そう。いや、聞いて、ああ、その通りだなと思って、この人信頼できるかもと、勝手に、誤解をしてるかもしれませんけど、なんかやっぱり、50代で、癌になった人って、それから、精神医療は、受けない方がいいですよって、お医者さんが言うんですって。
うん。
だからそこからは、精神医療はいらないんじゃないかとかね。なんかそういういろんなタイミングがあると、いうことをいろいろと話を聞いてきました。うん、
で、入ったの？
さあ、どっちでしょう。入りました。
あ、じゃあ、何歳ぐらいからちょっと儲かってくるか。
あ、でもね、年金系の、なので、満期が来たらそこから年金として受け取れる的な感じの。
あ、なるほど、なるほど。
僕っていうか、みんながそうじゃないんですけど、いわゆる国民年金なので、家族も国民年金？
そうです。
あ、そう、はい、国民年金なので、年金的な要素を持っているものがいいかなということで、そんなことで入りましたけどもね。はい。なんか、真面目な話になりましたが。
真面目な宗教の話じゃなかったね、けどね。
宗教風な、真面目な。
経済の話で。
もしかしたら、シリーズ化されるかもしれないシリーズ、激論、それはどっちだのコーナーです。
今のでジングル作ろうぜ。
でもなんかさ、これ、このコーナーのジングルは、僕元気なく言った方がいいと思います。
はい。
もしかしたら、シリーズ化されるかもしれないシリーズ、激論
的な感じ。中行くよ。
がいいんじゃないかな、ということなんですけれども。はい、じゃあ、今日の、どっちだのコーナーですが、冬の果物といえば、みかん、それともリンゴ？ほら、黙っちゃった。
みかん。
ほら、激論になりにくくなったぞ。
どっちでも。
そう、さ、これなぜ激論にならないかが分かってるんです。強い主張を持ってる人はいない。もしくは、いても一人。一人だったら、それでいいんじゃないですかって、ね、みんなが同調するという。
うん、
ナセルさんのみかんは強い主張ですか？
こたつといえばみかんとかいう感じですか？
こたつといえばっていうか、風邪ひかないようにみかんかなって感じですね。あ、箱買いします、うちは。
だって箱買いするぐらいの。ビタミン C あるじゃないですか。
リンゴを剥くのがめんどくせえ。
皮ごとかじれば。
ひたくさんどっち？
どっちだ。ごめん、厳密に言うと両方。両方食べたい。
両方食べたい。
両方食べたい。
あったら食べる。
両方食べたい。皮剥いてなくても食べる。
はい。
皮剥いてなくて食べるんだ。
剥いてなくても食べる。うん。剥いてたらもちろん食べる。うん。はい。
リンゴは剥くとき、こう、かつら剥きって言うんでしたっけ？
ああ、丸いままで周りの皮を。
剥きます？
いえ。
それとも切ってから、後で剥く。
そうですね。
切ってからですね。
ああ。
激論しなかった。
どっち、どうでもいいんですけど。
どうでもいいんですけどね。今、激論になりそうに言ったからさ、なんか。
いや。
僕は正しい方知ってます、的な。
じゃあ、あの、私は、こう、かつら向きで、こう、やるんです。自分との戦いなんですけど。
切らないようにってこと？
そうそう。
あ、はいはい。
途切れないように。
ちょっとゲーム的な。
そうそうです。どんだけ、
自分との戦いをするんだ。
できるか。
はいはいはいはい。
でも、皆さんは、そういうことはあんましないですか？
しないですね。
あら、はい。
しないですね。あれなんか、でもギネスとかあるんだよね。
あ、そうなんですか。
え？そう。ギネスとかあるんだけど。
それは早く剥いたじゃなくて、長く？
で、長く剥くには何が必要かって細く剥くことなんです
よ。うん。
で、それを、
根気強く。
もう、でもその剥いてる段階で、リンゴがまずそうな感じなんだよね。
なんで？
いっぱい手で触ってるから。
いっぱい手で触っている、時間がかかっている。
うん。
そりゃそうでしょ。
そうだね。
だって1時間くらいこうやって剥いてんだよ。
1時間
体温で温めながら。
じゃあ変色して。
そうそうそう。で、細くしてさ、細く切りながらこうやるわけでしょ。
ああ、なるほど。
ねえ。
どっかの町に、こう、リンゴの早皮剥きみたいなんで、早く長くしたのが勝ちみたいな、なんか祭りみたいなのがあった気がしますけど。
早さはでも大事ですよね。
うん。
ね、食べるにはね。
鮮度が命ですから、ね。はい、
リンゴね、変色しちゃいますもんね。
うん、そうですね。
そうそう。この間さ、みかん、こう、教会の、
うん、
集会の、こう、なんだろうな、6、7人いる、こう、中で、みかんが出たんで、みかん剥き始めたら、じゃあ、それじゃあ先生お話ししてくださいって言われて、その剥いた状態でお話を、そうですね、2、30分したんですね。で、まあ、暖房のエアコンがかかってましたと。それで、お話終わって、皆さんどうですかってやってる時に、みかん食べたら、パサパサでした。
多分もう皆さんも、たくちゃんの話はもう、上の空ですよ。
なんで？
あ、みかんが。
みかん
が。ピカピになっていく。
それを知ってるのはね、もう僕だけだと思います。僕恥ずかしかったんで、コーヒーカップに隠しといたそれは大丈夫だと思うんです
けど。あ、そうなんですね。
でもなんか皮が、中の薄皮がカピカピで、うん、中が結構ジューシーだったので、はいはい、この食べ方美味しいかもと、ちょっと一生思ったんですけど、でもやっぱ普通に食べるのが美味しいなって思いましたとさ。
ということで。
さ、それはどっちなんですか、結局は。
ドロー。
なせるの、これをチェックせい。
初めてかな、ドラマなんですけども、去年のですね、流行語大賞、チェックしました？なんか大賞は、そだね、だったっけ？その中に。
災いっていう感じだった。
それ感じだね。それ感じだよ。
それは覚えてる。
覚えてる。だっていくだもんね。流行語っていくつかあるからね。
流行語。
はい。
流行語のトップ10の中に、おっさんずラブって入ったのご存知ですか？
ああ。ほぼ知りませんね。
うん。
はい、あ、いいです。どうぞ。
で、おっさんずラブって僕も、なんとなーくは、存在は知ってたんですけど、まあ、流行語大賞に入ったっていうこともあり、で、そのタイミングでですね、たまたま Amazon プライムに入ってたので、チェックしてみたんですけれども、いわゆる、まあ、そのまんまですね、おっさんずラブ、どんなものをイメージしますか？
男性同士、おじちゃん同士が、
うん、
の恋愛話。
おじちゃん同士っていうか、若い子と上司の恋愛から、実はルームシェアをしていた友達もゲイで、そのゲイの友達の、なんですかね、元彼氏っていうのも同じ会社の中にいてみたいな、その会社、一つの会社の中でほとんどの人がゲイだったっていう恋愛構造で、 話が進んでいく、うん、日本では多分初めてなんじゃないかなっていうゲイを、こう、正面から扱った恋愛ドラマ。
いつやってたんですか
?2018 年、だから去年の6月くらいです。
4月からってこと？
そう、6月、そんなね、クールがワンクールじゃなかったんですよ。
あ、短いの？
4月後半から6月。8話くらいしかなくて。
3ヶ月。
普通は12話あるじゃないですか。
はいはい、はい。
それよりは短くて、で、一応深夜枠だったみたいですね。0時40分から1時40分。
誰が出てました？
ですね、田中圭って言ったらいい。
ああ。
読むのかな。
わかんない。
あと、林健人くん。
ああ。
とかなんですけど、
あ
の言ってもわかんないから聞かないで。
はいはい。それで？
でなんか今までゲイっていうキャラクターを扱ってくると日本だとどうしてもこう気持ち悪いとかっていうニュアンスを含んだ異物感とかなんかこう笑いの種みたいな感じでしか扱われてこなかったのがほとんど笑いなしで恋愛として描かれてたのが僕が知る限りこれが初めてなんですよ映画ドラマ。
ナセルさんは、その時は見てなかったんでしょ、うん、
その時は見てなかった。
後から追、うん、追いかけ見をしたと。
追いかけ見をしました。
はいはいはいはい。
で、ようやく日本もここまで来たなと思っていて、僕の好きなアメリカのドラマでグリーっていうのがあって、
はいはいはいはい。
メインとしては踊る合唱部でしたっけ？
はいはい。
ダンスみたいな感じのやつをやってるんですけど、その中に出てくる子たちがゲイもいたり、レズビアンもいたり、バイセクシャルもいたりっていういろんな、まあ、マイノリティって言ったらいいのかな。の人たちが、こう、学園生活をやっていくっていうのを描いてるんですけど、それを見たときに、あ、すごい多様性を描いてていい作品だなと思ったんです。うん、日本って、例えば、こう、24時間テレビとかだと、一つのものだけで ど正面から扱いすぎるじゃないですか。あ、ディスってんだ、俺ちょっと。そうじゃなくて、ある意味で、いろんな障害というかマイノリティの人が集まってるじゃん、今の社会って。それをリアルに描くのって、日本だとまだまだできてないなと思ってて。このオッサンズラブで初めてゲイっていうものを扱ったけど、その中でレズビアンも出てもいいし、セクシャルマイノリティの人たちのことももっともっと僕は取り上げるべきだと思っていて。なんかね、その突破口になるような一作だったなと思っております。なんかね、宗教的に言うと、こう、同性愛はダメとかっていう議論、まだまだあると思うんですけど、今実際そのゲイの人たちとかレズビアンの人たちもいるっていうのは事実だし、その人たちのリアルっていう、リアルというか、生活みたいなものを垣間見えるのって僕はいいことだと思ってるので、こういったなんだろうな、作品がもっともっと出てこればいいなと思っております。
うん。
ということでまだまだ
多分。イスラム教的には大丈夫？
イスラム教的には、まあ人によりますね、すごい。
人によるんだ。
うん、絶対にダメっていう人もいますし、その同性愛とかは。
なるほど。
だけど、それも神様がゲイとして作ったから受け入れなさいっていう人もいます。キリスト教もそうですよね。
まあ幅広いですね。
だって答えってなかなか出ないと思うからこそ、やっぱりもっと知らないことなので知るべきかなと思って。久しぶり日本のドラマで、あ、いいもの見たなと思いました。
はい、今日も送りしてきました。
なんだって
1月15日の公開分でありましたけれども、
うん、
昔この日は成人の日でしたね。
ああ、そうなんですね。
今年で言うと、
はい、
昨日ですか ?14 日が、
うん
成人の日ということで。
はい。
うん、はい。皆さん成人の日の思い出とかあります？ナセルさんはどうですか？
成人式の時はまだお酒飲めたんですけれども、もう記憶なくなるまで飲んだ記憶が、飲んだ感じですね。
記憶なくなるまで飲んだ記憶がある。
そう。起きたら、今あれみたいな。
ちょっと今面白い記憶です。
俺も言ってて、あれと思ったけど。
まあ。
カズ君の成人式は？
私は地元に帰って、うん、で、同級生と出会った。思い出がありますね。
同級生はあれですか、うん、同窓会的な感じ。
そうです、そうです。
はいはいはい。
もう、ほぼ同窓会と一緒に、みたいな。
もう京都に行ってたのか。
そうですね。そうですね。大学からもう京都なので、地元帰って久しぶりにみんなと会った、みたいな思い出はありますね。
そうか。私は地元のは行かないで、地元に住んでましたけど、うん、地元のは行かないで、なんかあの、私たちの教会の、こう、いくつかの集まりの30教会、今は違うか。その頃はもうちょっと少なかったかな。二十何教会でこうグループがあるんですけど、その中で成人式っていうのをやるので、そこに出席をしてましたね。
うん。
はい。
うん、
そう言われてみたら私も本山の成人式に出席しました。
本山の成人式も、
そうですね。地元も、地元は正月っていうかあの、三元日のどっかでやったんだ。
はいはいはいはいはい。なるほど。
で、普通の成人式というか、うん、1月半ばに、うん、京都の本山で成人式を、うん、にも参加した記憶が
なるほど
なんですね。
そうですか。いやいやいやいや、でも本当にね、あのおめでたいことで今年の成人の方、
うん、
誠におめでとうございます、
はい、
ということで、今日の最後の一言はですね、大人の条件とは何でしょうか、一言で言ってくださいということなんですけれども、これを言って終わりにしたいと思います。
私が言うのもなんですけれども、お酒飲みすぎて自分を失うようなことはしないでください。それが大人の条件だと思います。ナセルでした。
チロルチョコを10個以上一気に買えるかどうかが大人の条件かもしれません。カズくんでした。
俺今面白い方言おうか面白くない方言おうか迷ってたんですけど、カズくんが面白い方言ったので、じゃあ真面目な方いきます。精神的に自立しているけれども、ちゃんと誰かに、頼れる、それが大人じゃないかなと思っています。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ガステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。